さんこんばんは、タイトルコール冒頭忘れてしまい2回目のスタートを決めた声優のよみやひなです。よみやひなの木漏れ日時間第15回の放送が始まりました。15回目にして忘れてしまいました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。では早速こちらのコーナーです。週刊こもりすプチニュース。こもりすの皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。それではご紹介させていただきます。こもれびネームソレーナ・ホント・コーレさんからのプチニュースです。6月上旬人間ドックを受けに病院へ行ったのですが、到着した時の愛車の走行距離が 3.333km でした。また人間ドックの受付を済ませたところ、受付番号が33番でした。年齢が33歳であることと何か関係があるのでしょうか。以上プチニュースをお届けしました。でもちょっと気持ちわかりますね。なんかこう数字が並ぶとなんか嬉しくなっちゃう。それこそよくあるというかたまにあるんですけど、千円札で払った時にお釣りが777円の時とか、逆もしかりですね、普通に777円ですって言われてちょうどあった時なんかちょっと嬉しくなるというか、なんかゾロ目って意味あるんですかね。でも一つ聞いたことあるのが、パッと時計見た時に自分の誕生日だとなんかそれは今このままでいいのかい自分っていう意味らしいです。これ私だけ？これ聞いたことがあって、だからこう深夜とかに3時26分とか見ると、あれ私このままじゃダメなのかなって思っちゃうんですけど、皆さんこの情報知りません？私もどこで聞いたのやら、だいぶ前の話なんですけど。はい、それでは続きまして、木漏れ日ネームアイスミルクさんからのプチニュースです。6月に受診した会社の健康診断で身長が去年と比べて 0.3 センチ伸びていました。毎年身長が 0.1 センチから 0.3 センチ伸びていて、高校卒業前と比べると身長が1センチ伸びていて、成人してからも身長が伸びるんだなぁと嬉しく思いました。以上プチニュースをお届けしました。わーい、いいですね。嬉しく、身長が伸びて嬉しいって、こうシンプルになんかこうにっこりいっちゃいますね。素敵。身長で思い出したんですけど、よく広告とかで流れてくる身長、今のままでいいんですかみたいな。なんか、あれ本当に伸びるんですか？あれ系って本当に、こう、本当なんですか？なんか、身長って、ま、伸ばすってなったら、なんかこうジャンプするとか、ま、昔の話かもですけど、牛乳飲むとか、ま、いろいろあるじゃないですか。なんか、無料ですみませんって謝ってるのとか見ると、本当にってこう、考えちゃったりします。はい。ということで、今週はここまでです。こんな感じで個人的プチニュースを送っていただけると嬉しいです。以上、週刊こもりすプチニュースでした。それでは、よみやひなの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
声優の村上真夏です。
よみやひなです。
伊駒ゆりえです。
水野咲子です。
私たちがパーソナリティを務める番組
エクステンドステップホーム、
オンデマンド配信サイトカルチェラでは
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。
詳しくはカルチェラで検索。
和歌山シオンのアビオットラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他にアーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチェラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間。改めましてこんばんは、ヨーミヤヒナです。はい、ということで早速で終わりますがメールを紹介します。木漏れ日ネームベルスーズさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。ラジオの回数を表現する案を送ります。ありがとうございます。そうなんですよ、もう早くも第15回なりましてね、まだ両手でなんとかなってたんですけど、16は手で表せないということで募集をかけておりました。私の案はリスちゃんのぬいぐるみにナンバーキャンドルのようなものを持たせて回数を表すというもの。え、素敵。例えば16回でしたらリスちゃんに1を持たせて隣の手で6を作ったりと。いいですね。1と6を持たせて隣で好きなポーズをしたりできます。この方法なら999回まで難なくできますが、さすがに味気なくなると思うので、リスちゃんのぬいぐるみが見たいという意味でも何回かだけしていただけたら幸いです。現実的。でも味気なくないですよね、毎回リスちゃんいてくれたら。めちゃくちゃいいですね。スタッフさん負担ですけど、きっと。ぬいぐるみが。でも、なんかこう、キャラクターのぬいぐるみとか置いとくといいですね。続きまして、木漏れ日ネーム、ラパイッチさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。6月8日放送分で話題に上がっていた16の手についてですが、両腕をクロスさせて、左手を1、右手を大仏みたいな感じで6にすると16になります。本当だ。本当だ、なってますよね今。すごい、これだ。超絶雑な図も添付してますのでご参照ください。一緒になりました。イラストも添えていただいたんですけど、同じ構図で合ってました、私も。ありがとうございます。いい、なんか2つともいい。続きまして、木漏れ日ネームはやさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。16回目の写真ですが、ヨーミヤさんお得意の絵で表現されるのはどうでしょうか。絵と手で表現するのもいいと思います。大変かとは思いますが、ぜひご検討くださいといただきました。ありがとうございます。確かになんか16をイラストで描いてなんか描くみたいな、これもいいかもしれないですね。で、リスさんに持ってもらって好きなポーズする。なんか写真私だけなの寂しいなと思ってたんですよ。なんかこう番組グッズでリスちゃんぬいぐるみとかダメですか。はい、続きまして、木漏れ日ネーム咲庭さんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。10回の放送で言われていた手で放送回の数字を表現する件ですが、もういっそのこと数字を手のひらに書いてしまいましょう。高3じゃないですか。 手パーにして数字書いてこれも面白い。そうすれば何回放送を迎えようが手で表現することができますよ。ぜひご検討くださいといただきました。ありがとうございます。確かに1000回目とか10と00にしちゃえば1000ですもんね。確かにこの法則でいくとどこにもいけちゃう。どれも素敵な方法ですね。うわ、これ悩みますね。でもちゃんと考え抜きたいと思います。あの他にもねたくさんのご提案をいただいたのですが、ちょっと今回はここまでということで、後ほど目を通させていただき、何になったかぜひ第16回の、X の投稿、お写真の投稿ご覧いただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネーム星空のガーディアン皇帝さんからいただきました。ありがとうございます。ようみやさん、こんばんは。
こんばんは。先日新年度最初の席替えを行いました。
席替え懐かしい。
くじを引いて自分の席がわかると喜ぶもの、がっかりするものなど引きこもこもでしたね。ヨミヤさんは席替えの思い出ってありますか？といただきました。
ありがとうございます。そうですね。小学校の頃がやっぱ席替え無邪気に楽しんでいたなという思い出がありまして、よく喋る子たちと席が近くなったらいいなっていうことと、お友達の好きな子がどうか私の隣には絶対に来ませんようにっていうのとまあね、いろんなしがらみがありますから、小学校もありますから、だからこうそういうのをこう考えながら、で、お友達が好きな子の隣の番号に当たった瞬間、机の下でガンって拳を私の隣でしててよかったねと心の中で思った気がしますが、その当時の小学生の私的にはもう顔にニヤニヤと出てたと思います。その子見てニヤニヤしてたのが懐かしいですね。はい、続きまして、木漏れ日ネームスーザンさんからいただきました。ありがとうございます。みやたん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。今日運転免許の更新に行ってきましたが、帰ってから過去のと比べてみたのですが、今日撮った写真、5年前に撮った写真、10年前に撮った写真もほとんど変わらなくて、この10年間で成長したのかなって思っちゃいました。ミヤタンは10年前とここが変わったなと思うところありますか？といただきました。ありがとうございます。まずは運転免許の更新お疲れ様でした。私は運転あんまりわからないんですけど、更新って大変じゃないんですか？なんかもう一回やらないといけないとかもないんですか？私は10年前と全、もうめちゃくちゃ変わりました。私っていうか1年前の写真と見比べることがあって、それこそ羊さんの耳をつけた時、ホープの生放送でカチューシャつけたんですけど、1年前のカチューシャつけてる時の写真見て、あれ？もしかして少し痩せた？みたいな。で、って思って、元前を見返したんですよ。だいぶ前を。そしたら、やっぱ、ヨミヤヒナ、痩せてます痩せてます確実にいや、本当に、顔のお肉、こう、笑った時の、ふにゃってするのが、私はこう、あまり自分 が自分的にこう好きではなくて、こういろんな方法をこう試しに試して、なんか全然変わらないなとかって思いながらこう日々を過ごしていたんですけど、こうふと振り返ってみるともう全然違ってて、びっくりするぐらい。まあ昔カラコンをつけていたっていうのもあってか、印象も全然違っていて、髪とかも短かったりとかして、でもそれでもこうパッて見てわかるぐらい変わったんだって思うと、なんかこう向き合い続けてきてよかったってすっごく思いましたね。痩せるってここまで顔変わるんだってすごく思うんで、もしよければ一緒になんか綺麗になりたいみたいな思う方いらっしゃいましたら、みんなで一緒に頑張っていきましょう。残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージをどんどん送ってくださいね。お待ちしています。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、集まれ褒められたい応援されたい。こちらはコモリスの皆さんから褒められたいことや応援してほしいことを募集し、明日の活力を少しでも満たしていくお手伝いをしようというコーナーです。なんと今回出席しているメンバーはフルメンバーなのですが、まずフルメンバーのご紹介。タンバリンちゃん、ノックアウトハンマーちゃん、マラカスちゃん、ポンポンちゃん、そしてまたコーンしか出てこなくなっちゃった。メガホンちゃん。メガホンちゃん。と、そして、ラッパちゃん、パフパフちゃん。と、新しい新メンバーちゃんが加わりました。皆さん行きますよ。ありがとう、自己紹介してくれて。はい。この子は、チキンちゃん、チキンちゃん、なんて言うんですか、ギュッてしたらピーポーみたいな感じでなんか声を出してくれるチキンちゃん。はい、このフルメンバープラス新メンバーでお届けしていきたいと思います。それでは早速ご紹介します。木漏れ日ネームささみさんからいただきました。みゃーたん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。僕が東京に引っ越してきて、一つだけストレスなことがあります。それが、満員電車です。狭い空間で圧迫される感覚。田舎ではありえない状況なので、なかなか慣れずにいます。どうかこれからも満員電車に乗れるよう、応援をお願いします。と、いただきました。
ふれー、ささみさん、ふれふれささみさん、ふれふれささみさん、ふれー。
はい。ささみさんということはこのチキンちゃんとお友達ですか？ああ、そうそうって言ってる。なんなら一部でもあるのか。そんなことは置いておいて。本当に満員電車って心折れる瞬間ありますよね。多分皆さんよりも満員電車の機会は少ないんですけど、時たまに朝早い時こうびっくりするんですよ。並んでてももうその並んでいたものがどうとにもならないくらい乗れないみたいなのとか、こんな憂鬱で会社に向かうものならもう帰ってもいいのかなって思っちゃいそうですよね、満員電車なんか。そうだよね。チキンちゃんもうんうんって言ってくれてます。よし、じゃあ満員電車に乗って嫌なこと先読みしよう。例えばじゃあ足を踏まれたとして、ささみさん足踏まれたら痛いですよね。 もうしんどいですよね。それでも立って頑張ってる。めちゃくちゃ頑張ってる。もう一個先読みします。ブワーって言ってなんとか角取れたと思っていたけれど、こう、いや、ドア開いたし一回降りるかって言って降りたら誰も降りなくって角取られちゃったみたいなことがあったらすごくしんどいですよね。優しさで降りたのに角取られちゃったとかなりますよね。それでも会社に向かうささみさんは偉い偉い、フレフレフレフレ。はい、いいですね。フレフレにします。頑張れだと頑張ってないみたいだからフレフレにしよう。はい、続きまして、こもれみネームシルバーさんからいただきました。ありがとうございます。私は仕事にてあまりの忙しさにお昼ご飯を食べ忘れることがあります。夕食で2倍食べればいいやと思って自分をごまかそうとしましたが、腹が減ってはなんとやらでパワーがみなぎりません。その上、夕食の時になっても結局ほぼいつも通りの量しか食べられません。なんだか報われない私を褒めていただけると嬉しいですといただきました。ありがとうございます。えらーい。え、減量中ではありませんよね。そうですよね。仕事が忙しくて食べられないか。確かにそれは大問題ですね。あの、私もこう食べられない時とかあったりするんですけど、それでもやっぱ必要だなって思うものが糖分なんですよね。物理的にこうテンションの底上げにつながるのが糖分。それは美味しいもの食べれて嬉しいからテンション上がるっていうよりかは、多分シンプルに糖分を取った瞬間少しポジティブになれるというか、ぜひあの糖分だけでも摂取できないでしょうかというご相談をさせていただきたく、いかがでしょうか。めちゃくちゃ下からなんですけど、あ、おすすめのちょっとしたお菓子あります。これ今カバンから出したんですけど読み上げますね。手軽に美味しくタンパク質一本満足バープロテイン。これ何がいいかっていうと、ちゃんと糖質あるんですよ。ちゃんと糖質があるんですけど、もう脂質もちゃんとあって、でもタンパク質もちゃんと取れるので、結果的に甘いものも取りつつこう運動とかもできるようにタンパクも取れるので、やっぱ頭働かないのが一番良くないなって本当にあの、なんか生活すればするほど思うので、ぜひよければプロテインホワイトっていうのを食べてます。でも赤色の普通のミルクチョコレートも甘くて美味しいです。ただより甘くなるのがホワイトなのでこれ食べてます。でもすいません、こんないっぱいいろいろ言っちゃったんですけども、こんなに報われないって思ってる時に、なんだよもう分かってるよ、取らなきゃいけないことはって絶対なっちゃうと思うんで、すみませんでした。私がちょっとでもって思ってバーって言っちゃったんですけど、こう一回ちょっと冷静になってみるとですね、やっぱり仕事で忙しいってことはやらなきゃいけないっていう頭になっちゃってるわけじゃないですか。いろんなことやらなきゃいけないってなってるのに、ご飯までもやらなきゃいけないことになっちゃったら、そんなの絶対生きてて楽しくないから、やっぱ褒める。シルバーさんは頑張ってます。これあのメガホンです。頑張ってる。フルメン2。 本当に本当に私の言ったことはどうしても食べなきゃいけないならそれ取るかぐらいのもので大丈夫なので、本当にお体どうか持ちますように。はい、今回はここまでです。こんな感じで褒められたいことや応援してほしいことがあったらぜひ送っていただけると嬉しいです。
以上、集まれ褒められたい応援されたいでした。
村上真夏です。自己紹介します。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生配信でお送りしているエクステンドステップホープのパーソナリティを担当しています。ボルボックスが好きです。リスナーの皆さんを用水路に住むボルナーと呼んでいます。謎解きが好きです。食べることが好きです。旅行が好きです。ラジオが好きです。人が好きです。月に一度私に会いに来てください。
声優の藪島茜が YouTube で奮闘中。毎週水曜夜10時は藪島茜の強くなるラジオ。さらにオンデマンド配信サイトカルチェラでは限定コンテンツが見れるヤブスクリプションを展開中。もっと丸々したくなるものことを紹介していきます。詳細は番組 X をチェック。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはこもれび @joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラではこのラジオのアーカイブや会員限定トークコンテンツこもれ話も配信されています。こもれ話限定でメール募集をしてみたりなど、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなどいろいろとやっていますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿していますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。そして私からのお知らせですが、公式 X のアカウントがあります。個人でやっているものなのですが、ぜひそちらチェックいただけますと幸いです。いよいよ来週は第16回の放送です。手がどうなるのか、もはや手じゃないのか、何かわからないですけど、ぜひ木漏れ日時間の X ご確認いただけると嬉しいです。そんな次回の第16回の放送なのですが、7月20日は特別番組編成のため放送時間が変更となります。こちらの詳しい情報はですね、番組の X をご覧いただけますと幸いです。というわけで、ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨーミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
毎週木曜日26時より名取がパーソナリティを務める名取さなの毒にも薬にもならないラジオが放送中です。インターネットより這い出てきたバーチャルな存在である名取さなが、週の後半戦ちょっと辛い木曜日の深夜を元気に彩っていくリフレッシュ番組です。ぜひ聞いてください。
内田真彩です。7月27日日曜日、8年ぶりに日比谷野音でのライブを開催します。夏の思い出を一緒に更新しましょう。ライブの詳細は内田真彩公式サイトをチェック。
赤崎千夏です。
伊藤健人です。
土田玲陽です。
毎週土曜夜10時40分頃からお送りしている週刊秋田書店ラジオ編集部のアーカイブが
ポッドキャストで配信中。放送に入りきらなかったトークも満載。
詳しくは各ポッドキャスト配信サービスをチェック。
聞いてね。
文化放送が一時をお知らせします。